この復活節を記念してですね、共にこの、納骨堂墓地に参集することができて心から感謝をしております。詩編の第40編を今朗読をいたしました。この2節にありますように、主にのみ私は望みを置いていた、主にのみ望みを置いていた、これが今日の私どもの祈りであり、また告白であり、神様に捧げる賛美であります。主にのみ私は望みを置いている、本当に素晴らしい明るい告白ですね。つまり神様だけが私たちの真実の希望でいらっしゃるというのです。この詩編の中心にこの主にのみ望みを置こう、そういう信仰の告白が置かれているわけですね。私たちは生きている間、さまざまなものに望みを置きます。自分の仕事に望みを置く、あるいは学生や生徒であれば自分の成績に望みを置いたということもあるかもしれない、あるいは家族の幸せに望みを置く、ないしは自分の健康に望みを置く、さまざまなことが私たちの希望を確かに支えるわけですね。さまざまなものが私たちの希望を形作っているわけですけれども、この納骨堂の前で今私たちが言い表す希望、それはもうほとんどただ一つのことに尽きると思いますね。主にのみ望みを置きましょうということであります。今日は礼拝の中でこの春日井教会の2名の方々の遺骨を、納骨を予定しているわけであります。地上の信仰の人生を終えて、信仰の道あるいは人生の道のりを走り終わった兄弟たちがですね、後に残していかれた遺骨でありますね。でこの遺骨と共にこの墓地の前に佇むときに、私たちはもはやあれも欲しいとかこれも欲しい、そういう貪欲な望みを持つことはありません。主にのみ望みを置くわけですね。主にのみ、これは非常に強い言葉でありまして、バルバロさんというカトリックの神父さんはですね、切なる心を込めて主を待ち望んだ、そのように訳していらっしゃいます。あるいは岩波書店の詩編ではですね、私は待ちに待ち望んだ主を、待ちに待ち望んだ主を、大変な忍耐を持って主を待ち望み、あるいは神に望みを置いているわけですね。でこの詩編の中でこの作者である詩人はですね、自分のこれまでの信仰の歩みをさまざまな形で振り返っています。この墓前礼拝でもですね、先立って行かれた人々の信仰の歩みをお互い振り返るわけです。でそこで見えてくる一つのことは、これらの人々が歩まれた人生の希望とそして忍耐のことでありますね。今日納骨される方々は75歳あるいは87歳ですね。いずれにしても長い歳月をキリスト者として歩んでこられたわけです。そして当然のことでありますが、どの一人も例外なく希望とそして忍耐の歳月を踏みしめてくださったということですね。この40編を書いたこの詩編の詩人、何歳になるかは分かりませんけれども、しかし彼もですね、忍耐に忍耐を重ねて生きてきた人に違いないですね。三節というところでは、滅びの穴、泥沼から引き上げられたと、そういう経験を述べています。滅びの穴に入れば、もう待っているのは死だけでありますね。その死の淵に追い詰められて、そして身動きもできない、そういう経験をこの詩編の詩人も味わったわけです。あるいは泥沼に足を取られて、もう叫び声を上げるほかはない。ぬかるみがあり、暗い洞穴があり、そういう人生を彼は懸命にですね、耐えて生きてきたわけでありますね。考えてみれば、私は例外だと言える人は誰もいらっしゃらないんですね。地上に生きるということは、一面では確かにぬかるみの連続であります、叫びの連続でありますね。そういう日々を必ず我々は 命ある限り、地上にあり、この体と心を持って生きる限り生きていかなきゃいけないと聖書は教えています。そして同時にですね、同時にこの詩人は歌うわけですね。泥沼の中を這うようにして歩いた私の足、その足が気がついてみれば堅固な岩の上に立っているという、そういう明るい驚きですね。本当に不思議な力を神様がくださってしっかりと歩ませられていると3節でも述べています。そればかりではない、歩んでいるだけではなくて新しい歌を歌っている、私たちの神への新しい賛美、これが一人一人の唇に湧いてくるというわけなんですね。この新しい歌を歌う、これが神様を信頼する人々に与えられる最大の贈り物、最大の誉れでありますね。神様への賛美ですね。これは詩人が申しますように、神が授けてくださるものであります。賛美は神の贈り物であると私たちは信じております。賛美、歌といえば、この詩編の40編というのはですね、もう一つ詩編70編という別の詩編を元にして、それを元にして誰かが、歌い継いだ、すでに歌われて久しい詩編にですね、誰かが自分自身の信仰と経験を踏まえて新しい歌をそこに重ねている、これが詩編の40編と70編の関係でありますね。興味のある方は後で2つを読み比べていただきたい。詩編70編、これはもう長く歌い続けられた祈りでありました。そして後になって何世代も経ってですね、新しい信仰の恵みを味わった別の信者が自分の味わった試練と苦しみ、そして神様の恵みと救い、これを新しい歌、新しい祈りとしてそこに加えた、これが詩編の第40編なんですね。つまりそうしてみれば、信仰と祈り、あるいは賛美と感謝、そのバトンがですね、次から次へと受け継がれていくわけですね。詩編40編を記した詩人は非常に優れた祈りと歌を持った人である。でもこの人はですね、自分の信仰の歌を何か他の賛美や誰かの他の祈りと比べて私の方が優れているとか、私の信仰は独創的な体験であるとか、そういうことは微塵も考えてはいないと思いますね。そうではなくて、先に歌われた賛美に自分の小さな体験、小さな祈りをそっと付け加えて、そして新しい詩編としてまず神に捧げ、そして同じ信仰に生きる仲間たちにも捧げている、これが我々の詩編であります。歴史の中で長く歌われてきた賛美、あるいは教会の中でずっと祈られてきた祈り、これは皆過去から現在へ、そして現在から将来へとつながっているわけですね。バトンをつなぐわけです。祈りのバトン、感謝と賛美のバトンであります。それがつながっていくときにですね、教会は過去から現在へ、現在から将来へ、さらにはこの地上から天へとですね、恵みの橋を架けることも許されるわけです。詩編40編を学んでみると、この橋、このブリッジはですね、過去から未来への橋であります。私たちに先立って歩まれた先輩たちが残してくれたあの祈り、あの賛美、それを歌い継いで、祈り継いで、そして未来へ、さらに天の御国へと届けていく、これが我々の喜び、光栄でありますね。このような不思議な橋が架けられていく、なぜそういうことが起きるのかという、それはもう言うまでもなく、主イエスキリストが死人の中から復活されて、そして永遠の命を持って今私たちと歩んでいらっしゃる、そのことに尽きるわけですね。イエス様が我々の罪を許し、永遠の命を与えるために全くご自分を神に捧げてくださいました。どうぞ傘を差してください。そして十字架に死んでくださいました。神様を信じることもできなかった私、 神を愛することも知らなかった私、その我々のために神様は完全な許し、完全な愛、永遠の命という素晴らしい贈り物をイエス様から与えていただいたわけですね。まあ、こうしてイエス様の十字架と復活は、私たちがこの世で生きる意味を全く新しくしてくれました。自分の命を自分で救わなければ、そういう焦りと苛立ちから私たちは自由にされているわけです。自分だけが良ければいい、他の人のことは知らない、そういう見苦しい自分本位の生活から少しずつ我々は自由にされていきます。これが聖化と呼ばれる神の聖霊の恵みでありますね。神様はイエス様によってそういう恵みを与え、命を与え、明日のことをあなたはもう思い煩わなくてもよい、そのような希望と安らぎを与えてくださいました。そして今、私たちの足を岩の上にしっかりと立たせてくださっているんですね。そうであれば生きるということはなんと明るく、なんと身軽なことでしょうか。最後に7節のところに、私の耳を開いてくださいました、私の耳を開いてくださいましたと言われています。信仰というのは耳が開かれることですね。信仰とは聞くことであります。何を聞くんでしょうか。今日のような日であれば、先立っていった親しい愛する方々の声、彼らが山を越え谷を渡り、そして本当に忍耐と希望の旅路の中で歌い続けた賛美の声に耳を傾けるということですね。しかし何よりも重大なことは、私たちを呼んでくださる神の御声であります。来なさい、あなたに用がある。そのように神は私たち一人一人を呼んでらっしゃるわけですね。その声に耳を傾けることです。聞きなさい、神があなたを愛しておられる。聞きなさい、神があなた方の罪をもうキリストにあって許してくださった。聞きなさい、神はあなた方の足を守って崩れることのない岩の上に立たせておられる。聞きなさい、神はあなた方に永遠の命を与えてくださる。聞きなさい、キリストのおかげであなた方の希望が失われることはもはや決してない。でこのような神の愛の招きをどうぞこれからも聞き続けましょう。そのことを牧師としてですね、切に皆さんにお伝えしたいと思うんですね。そして祈りと賛美、葬られている先輩たち、親族、私たちの親、お父さんやお母さんたち、おじいさんおばあさん、彼らの賛美と彼らの祈りを世代を超えて今の私たちが受け継ぐこと、祈りと信仰の告白というこのバトンをまず自分が受け継いで、そしてこれを次の世代にも受け渡していく。これが今日私たちが集められていることの意味であり、喜びであり、また恵みであります。お祈りをいたします。恵みの道からをひたすらたたえて、栄の光に絶えず照らされ、この世の旅路を勇ましく進まん。主よ、そのように私たちを主と共に、また先立って行かれた方々と共に、また今共に生きている、お互いに苦労し、心配を抱えて、一生懸命歩んでいる兄弟たち、隣にいる兄弟たち、姉妹たちと共々に、イースターから始める新しい信仰の道を歩めるように、特に新型コロナウイルスの猛威の中で本当に怯え、戸惑い、立ち止まり、うずくまってしまう、私どもの弱い信仰の眼を主どうか見開いてくださって、主が与えてくださる最も良き世界へと一人一人の信仰を広げてくださるように心からお願いを申し上げます。主イエスキリストの名によって御前までお祈りをいたします。アーメン。